小鳩の愛。日本テレビ小鳩文化事業団がお送りする小鳩の愛。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者が、ああよかった、助かったと思える情報はもとより、晴眼者、つまり目の見える人にとっても役に立つ情報を発信していきます。おはようございます。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。今週も全盲の文化人類学者、広瀬浩二郎さんをゲストにお迎えします。広瀬さんの研究分野は触る食文化について。コロナ禍になっておよそ2年、物や人に触るということが気軽にできなくなった昨今ですが、触ることの意義や必要性を訴え、精力的に活動されています。去年は勤務先の国立民族学博物館で触ることをテーマにした大規模な展覧会を開催されたほか、オリジナルの点字付き触る絵本を出版されました。今日は広瀬さんとともにこの絵本の魅力に迫ります。それでは小鳩の愛、今週もスタートです。小鳩の愛、この番組はラジオ日本と KNB ラジオでお送りしています。
さて広瀬さん、去年は絵本も発売されました、
はい、
音に触る、春夏秋冬を楽しむ手、はい、ということで改正者から出ましたけれども、はい、主人公が全身が手になっている触るくんですね、
はいはいはい、
そしてこの触るくんが杖、まあ、白杖を持って春夏秋冬の音を探しに出かけるというお話で、はい、この触るくんは広瀬さんご自身がモデルになっているそうですね。
まあ、そうですね、まあ、正直展覧会をやってましたので、その展覧会の期間に合わせて絵本を出せれば売れるかなみたいな浅はかな気持ちもございまして、まあ、改正者の方にも協力していただいて、なんとか10月に、出すことができて、これも年来の宿願といいますか、ずっと絵本を出したいなと思っていたのがやっと実現したわけですけども、まあちょうどまあ先ほどその春夏秋冬を楽しむ手っていうふうに言ってくれましたけども、僕の思いとしては、だからあの手この手、春夏秋冬を楽しむ手はいろいろあるんだよっていうことを伝えたい。で、具体的には僕が勤務しているその国立民族学博物館っていうのは、その大阪の万博記念公園という広い公園の中にあります。で、僕はまあ普段だいたい15分ぐらいですかね、最寄り駅から博物館までその公園の中を歩いて通勤してるんですけど、うん、まあ、自然豊かな公園なので、春は桜が咲くし、夏はもうセミしぐれっていうぐらいセミが鳴くし、で、秋はもう大量の落ち葉があるし、そしてまあ冬は最近大阪少ないですけど、やっぱり雪がちらちら舞ったりするしっていうので、なんか自分自身がこう視覚は使わないですけど、その全身で、春夏秋冬を感じていると。で、さっきあの手この手って話をしましたけど、普通目が見えてる人っていうのは多分こう視覚的な情報っていうのが多いと思うんですね。こう視覚的な情報で春夏秋冬春夏秋冬を感じてるっていうことが多いと思うんだけど、それもまあ一つだけど、別にけど視覚を使わなくてもこれだけこう豊かに、自然を感じることができる、季節の移ろいを感じることができるんですよ、こんな手もあるんですよっていうのを示したいっていうのがまず第一の狙いですね。
例えばちょっと中身ご紹介したいんですけれども、うん、はい、春のページは桜が書いてありますね、はい、そして文章としては広瀬さんの、桜は硬くて柔らかい、
はい、
これまさにその触った感じ、
そうですね、
私の想像だとつぼみは硬くてお花は柔らかいみたいなことなのかなって思ったり、
はいはい、
でつぼみが開き花が咲く、春の音は優しいって書いてある、この、
はい、
音で春を感じるっていうところも書かれてるんですね。
そうですね、まあ、今回の本は全体としてその音っていうのをテーマで、まあ、音っていうのもいわばその目に見えないものの代表なんですけども、だから直接的にその桜はこう音がするわけじゃないですけど、でも風が吹いてきたらこうなんかそういう音がしたり、こう木の幹をこう叩いたりしたら音がする で今回の本っていうのは直接その音が聞ける本ではないんですね。音に触るだから音が出るんじゃないかとかって言われますけど、そうじゃなくて、むしろその直接はしない音をこう想像してもらう、その楽しさを味わってもらう本で、で特にまあこだわったのが、だからこれ触る絵本、展示も入ってますけども、その全てのこうイラストがもちろん見てもすごく綺麗だし可愛くできてるんですけど、手触り、これまあ流起印刷といって透明の樹脂をこう盛り上げて印刷してるんですけど、まあ桜の手触り、花びらの手触りとかですね、あとまあ主人公のそのさわるくんってさっき紹介してくれたようにその手になってて、でその杖を持ってるんですけど、そういうまあ手触りもこう楽しんでもらう。でこれはもちろん僕のようにその目の見えない人がこの絵本を触って楽しんでもらうっていうこともありますし、まあ展示もそのために入れてるわけですけど、それと同時にやはりこれはその見える人と見えない子が一緒に楽しめるものなので、見える子たちもこう触ってもらったら、すごくこう苦労してその編集者や印刷を担当してくれた人とこう何回もこうやり取りをして、桜の木の手触りはどうしようかとか、花びらの手触りはどうしようかとかですね、そういうことをすごく何回も打ち合わせをしてテストプリントを出して触って確認して作ったものなので、でそういうものをこう見て触って感じることによって、何か春のこう桜があるところをこう歩いてる、風が吹いてきてこう音がするとかですね、うん、そういうことをこう自分の中でこう心の中でこう広げて楽しんでもらいたいっていう、まあ、そのためのこう手がかりにしてほしいっていう絵本ですね。
音を触って感じるって広瀬さんがおっしゃったのをまさに感じたのがこの夏のページで、
はいはい、
夏のページはこう木にセミが止まっていて、はい、鳴き声のシャワー、
はい、
夏の音は激しいっていうようなコメントがあるんですけれども、はいはい、普通この例えば展示絵本とか触って感じる絵本って、うん、こう文章とかイラストに沿ってこの盛り上がり、はい、エンボス加工がしてあると思うんですけれども、はい、夏のページは木に止まっているセミのところから、うん、こうブワッとシャワーが吹き出るように、
そうですね、
こう文章や文字がないところがこう盛り上がっていて、うん、まさにこのセミしぐれが降り注ぐような感じが、はいはい、この有機印刷のエンボスで表現されているっていうのは、
はいはいはい、
これは逆に言うと見ただけではわからない表現、
そうですね、
ですよね、
はい、まあ、今回の絵本はだから随所にその見るだけじゃわからない、触って気づくことっていうのがいっぱいで、むしろまあそういう触って気づくこと、見るだけじゃわからないことをどれだけこう見つけてもらうのかっていうのが非常にこうこの絵本の楽しみ方で、そういう意味で言うとこれまあ絵本ですし、その子供に当然わかるようにっていうことなんですけども、まあ大人の方もこう見て触って何度でも楽しんでいただける。でその流起印刷ってすごくこだわりましたけども、やっぱりすごく細かいので、特にまあ視覚障害のこうお子さんとかだとやっぱりちょっと難しい部分っていうのもあると思うんですね。でもそこもこう何回も繰り返して、例えばそのお母さんや先生と一緒にでもいいですし、こう何回も繰り返すことによってじわっと分かってくる。さっき例に挙げてくれたこう夏のページ僕も大好きですけど、こう本当にこう音のシャワーみたいですし、よくよく触ってみるとそのシャワーの線も結構細かい点々の線とちょっと太い実線とかこう混じってたりとかですね、だからそういう細かいところとかもこう何回も触ることによって気づいて深めてほしいっていう、噛めば噛むほど味が出るというものですね。
そうですよね。この技術もすごいですし、発想もすごいですし、
はいはい、
確かにセミの声を浴びる感じってこう一定の音を浴びるわけじゃなくて、うん、
はい、
ちょっと弱まったり違う種類のセミが鳴いたりする感じが、このエンボスの状態の違いで、
はいは
い、こういろんなこう混ざってくる感じがすごくなんかこう伝わってくると言いますか、
はい、
本当にそのユニバーサルミュージアムとも通じる部分で、はい、ただ見て感じるだけじゃない、はい、触ったり聞いたりして感じる部分を表現されていて伝わるものがあるし、
はいはいはい、
これは見える人見えない人大人子供問わず、うん、こうじっくり味わいたい絵本だなというのをすごく感じましたし、
うん、まあユニバーサルミュージアムの特別展っていうのは3ヶ月で終わってしまって、これはまあいわばお祭りなので始まりがあれば終わりがあるでいいと思うんですけど、この絵本っていうのはそういう意味じゃ本当にこう全身の感覚を使ってみようよっていうことで言うと、まさにこう特別展の趣旨と共通してるし、
うん、
この絵本の場合は本当にこう 長くこう読んでもらって、子どもの時に読んでもう一回大人になって読んでみるとかですね、何かそういうこう単純なお祭りじゃなくて、細くじわじわっとこう伝わって広がっていく、そういう風な、読まれ方をしてほしいなと思ってます、うん。
さあ、そしてこの絵本ですけれども、裏側にも注目していただきたいんですが、はいはい、後書きとして、はい、こう広瀬さんのメッセージが載っていますけれども、はいはい、この後書きを掲載した思いというのもぜひお聞かせください。
まあ、そもそもこれ表面をこう全部琉球印刷にしてて、裏が真っ白だともったいないやというのがありましたし、あとまあもう一つは初期の原稿の時はこうくどくどいろんなことを説明してて、でそれをだんだん削ぎ落としていって、削ぎ落として結果的にすごくいいものになったわけだけど、なんか削ぎ落とした部分にやっぱり僕としてはなんか心残りがあって、まあそこもなんか伝えたいと。だからそれもまあ絵本の本編というよりもやっぱり後書きおまけ、追加情報みたいな形で、伝えるのがいいんじゃないかと、いうふうなことで、じゃあこの裏面を使ってそこにこう文章を書いてみようと、いうことで、まあ、この絵本のこう背景にあるものみたいなものをこう説明しています。
絵本に関してのいろいろな、あ、そうだったのかというヒントもありますし、はいはい、なぜ表紙に琵琶があるのかとか、はい、耳なし芳一のこととか、かなり深いテーマまで及んでいるので、ぜひこれ絵本を手にした方はこの裏側の後書きもね、はい、じっくり目を通していただけたらと思いますね、はい、
よく半分冗談で人間も物も裏側にこそ真理があるとかって言いますけどもで、まあ、この裏の文章っていうのは実は QR コードで下手くそな音読ですけども、僕自身がこう読み上げてる声が聞けるので、まあそういう声で伝えるっていうことにもこだわっていますね。
ぜひ皆さんもお手に取っていただきたいと思います。ゲストは文化人類学者で大阪の国立民族学博物館准教授の広瀬浩二郎さんでした。広瀬さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。全盲のシンガーソングライター佐藤ひらりさんが歌う令和を聞きながらお別れです。3週にわたって触る食文化を研究する文化人類学者の広瀬浩二郎さんのインタビューをお届けしました。いかがでしたか。今日ご紹介しました絵本、音に触る春夏秋冬を楽しむ手は、改正社から税抜き1400円で発売中です。シンプルなストーリーですが、触ってわかる仕掛けや発見がたくさん盛り込まれた一冊です。ぜひじっくり触って味わってみてください。お問い合わせは改正社 03-3260-3221 までどうぞ。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。